ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は前回と話をしてきました、インナーチャイルドダイエットという潜在意識から潜在意識を変えてダイエットに成功できる自分を作る講座、インナーチャイルドダイエットという講座の受講生様で、フォローアップ講座がこの講座3回ついてくるんですけど、3回目が非常に濃い内容だった方の事例を本当にありがたいことにシェアさせていただけるということで、ありがたくこの番組で配信させていただいている今日は3回目です。今日ちょっと濃いです。結構濃いです。で、意外とハテナってなる人もいるかもしれません。でも、もしハテナってなってもなんか気にしなくていいです。そうなんだぐらいでも全然構いません。頭の片隅に残っていて、ある日気がつくことがあるかもしれません。そしてもう一つお伝えしたいのは、今回このお話はここまで深いことは普通このインナーチャイルドダイエットという講座でやる方いません。ここまでの話になるっていうことはほとんどないです。まあ、正直、例えばこれフラクタル心理学という心理学協会が作ったダイエットの講座なんですけど、マスターコースっていう基本のコースがあって、そのコースを上級まで終えられた方とか、カウンセラーの資格を取られた方だったら、もう圧倒的にここまで深めてもいいんじゃないかなっていう内容ではあるんですけど、で、私もマンツーマンでやってたりするので、まあ、そういう方でご自身がやる気があって、その私とかもそうなんですけど、1学んだら1で終わるタイプじゃなくて、1学んだら学んだ時に5とか6とか10とか得たいっていう積極的なタイプの方だったら、もう全然ここまでやってもいいかなとは思うんですけど、その方がプラスになるじゃないですか。もう本当にね、1知ったら1そのまま受け取る方もいて、中には私も本当にそういうふうにしようと努めてるんですけど、5とか6とか10とか、もう一つのことからもっと膨らんでたくさん学ぼうっていうね、向上心の強い方、大きい方もいらっしゃるわけです。まあ、今回の受講生様は、まあ、そういった潜在的にそういう方なんだろうなって私は思いましたね。マスターコースを終えて減少学というさらに上のコースまで学ばれた方なので、特に気づかれたんだと思うんですけど、こういうね、意欲的な受講の仕方って素晴らしいと思います。私もカウンセリングできるので、こういうちょっと濃いお話を聞いても対応してあげることができますのでね。なので、ここまで普通はいかないです。ここまでの気づきは普通ないです。こういうところまで本当は気づいてもいいかなって知ってる方だったら思うけれども、まあまああんまりなかったので、ここまで気づかれる方もいらっしゃるんだなというふうに思っていただければと思います。ここまで気づかなくても全然大丈夫ですからね。大抵はそういった深いところまではいかないです。ここまで深いっていうのはあんまりないです、この講座ではね。まあ、素晴らしいことだと思います。逆に言うと、ここまでインナーチャイルドダイエットの講座受講して気づけたっていう、気づけるっていうことが素晴らしいと私は思います。さて、それでちょっと前置きがすごい長くなっちゃったんですけど、今日はですね、この配信リスナーさん向けじゃなくて、スタンド FM のメンバーシップ向けなんじゃないかっていうぐらい濃いんですよね。濃いめだけど、ちょっと薄くしてます。はい、皆さんペット飼ってらっしゃいます？ペットは飼い主に似るっていうふうに言われたりしますよね。なんか思い当たったりしますか？言われたことあるとか、自分でそう思うなとか。まあ、それもそうなんですよ、もちろんね。もちろんそうなんですよ、飼い主にいるんですけど。っていうのも、私たちはペットに自分の潜在意識を投影して見ているということもあります。どういうことかというと、例えば A さんという人が いた時、ペットじゃなくて人間ね、 A さんっていう人がいた時、 B さんは A さんのことをいい人だと言ってる、でも C さんは A さんのことを嫌な人だと言ってる、まあ、これってよくあることですよね。人によってその人の評価が違う。これなんでかっていうと、 B さんは A さんに自分の潜在意識を投影してみてるんですよ。投影っていうのは映し出してるってことね、そのままだけど自分の姿を見てるってことで、 C さんも A さんに自分の姿を投影して見てる、 A さんを通して自分を見てるってことですね。これが人は鏡ということです。そして人は鏡は潜在意識の鏡ということです。で、これをペットにもやってるということです。物にもやってるんですよ、ちなみに。そしてこれが何につながるかというとですね、ダイエットとつながるのかという話になると思うんですけど、なるんですよ。なんと受講生様、飼っている犬ワンちゃんが自分と同じ食行動をしていたということに気づかれたんだそうです。で、ちょっと激しいというかハードな言葉になっちゃうんですけど、まあ、ダイレクトに言いますが、食行動を通して死で親を脅すというやり方をしていたそうです。実際にワンちゃんが、飼っているワンちゃんがね、まあ、ペットの親である自分にやっていたそうなんですが、よくよく考えてみると、子供の頃この食行動を通して死で親を脅すということをご自身もお母様にされていた、自分もしてた、親にしてた、子が親にしていたっていうこと、犬が自分にしていたように自分も親にしていたということを気づかれた出来事があったんだそうです。どういうことかというと、ワンちゃんがご飯を食べなかったりする、ご飯を食べないと心配しますよね、飼い主としては。で、そんな時に、あ、ご飯食べないなって言って、まあ、ちょっとさっきの死で親を脅すはすごく極端な言葉になってますけど、まあ、ご飯食べないとすごく心配して死んじゃうじゃないかなって思ったりするじゃないですか。死んじゃうは行き過ぎだとしても、なんか体調崩すんじゃないか、病気になっちゃうんじゃないかとかね、具合悪いんじゃないかとか、こう心配になっちゃいますよね、飼い主としては。で、その時に親の自分としてはワンちゃんにおやつなら食べるかなと思っておやつを与えてたらしいんですよ、食事代わりにおやつ。これどういうことかというと、私たち人間でダイエットとか健康を気にしている人だったら、食事代わりにおやつを食べるっていうのは体に良くないし、ダイエットにも良くないってことを分かってますよね。で、受講生様も分かってるんですよ。分かっててやめたんです。食事の代わりにおやつを食べるというやり方をやめたんですよ。ところが、自分が今現在も犬にそれをやってたと、飼ってる犬に食事の代わりにおやつを与えていたっていうことに気づいたそうなんです。あれ、なんか食べないな、おやつだったら食べるかなと思って与えていたんだそうです。これ続けていくとどうなると思います？自分と関係ないと思います？犬だからいいでしょって思います？ダメなんですよ。犬にやったらダメなんです。犬にもやっちゃダメなんです。なぜなら、犬も潜在意識の中では自分なんですよ。潜在意識には主語がないっていう話を昔も何回かしてると思うんですけど、主語がないので、自分に自分で餌の代わりにお菓子与えてるのと一緒なんですよ。つまり犬の立場から見てみると、食事の代わりにおやつだったら食べれるんですよね。おやつなら食べれる、つまりおやつ食べたいんですよね。犬は自分なんですよ。だからおやつを食事の代わりに 与えちゃダメなんです。自分に自分で食事の代わりにおやつを与えているのと同じと潜在意識で処理しちゃいます。つまり痩せなくなっちゃいます。また同じ食行動を繰り返してしまうことあるでしょう。自分がやめても誰かに同じことをやってるとダメなんですよ。プラマイゼロ、健康にも良くないですよね。あとはね、もう一つ考えなきゃいけないのは、そのワンちゃんの親、飼い主としてワンちゃん、子供のように可愛がってるワンちゃんを心配してるわけですよね。すごく食べないと、食べないワンちゃん、食べてくれないワンちゃんをすごく心配した。体大丈夫なのかな、健康大丈夫なのかな、死んじゃうんじゃないかな、まあ、こういうふうに心配しますよね。これと同じように子供の自分を親も心配してたということです。その時のお母さんかな、お母さんの気持ちを今味わってるということですね。さらに、まあ、自己生様はやってますけども、ちゃんと修正するならば、親の気持ちを味わって、そして味わったからこそ分かる、自分が子供の頃食事に関してわがままを言ったな、迷惑をかけたな、心配かけたなっていうことを謝罪する。そしてそれでもいろいろと食事のことを気遣ってくれたお母さんに感謝する。これもすごく大切です。まあちょっと今日難しい内容だったかもしれませんけど、大丈夫でしょうか、ついてこれてますでしょうか。大事なことは、潜在意識はパターンしか認識しないってことなんです。結局のところはね、パターンしか認識しない。なので主語がないですし、自分が食べなくても自分のお子さんもそうですよ、お子さんにはそういうことをしてたり、ワンちゃんにそういうことをしてたりすると、自分はダイエットしててもプラマイゼロになっちゃうよと、脳の中では同じに判断されちゃうので、だから厳しく、そこは厳しく、ワンちゃんにもおやつじゃなくてちゃんとご飯を与えるというふうにしていくことが大事で、今回の受講生様はそれをし始めたとおっしゃっておりました。はい、もし面白いなと、興味深いなと思ったら、ぜひね、フラクタル心理学のマスターコースの入門受講いただけるといいと思います。詳しく潜在意識の仕組みについて学ぶことができますんでね、そう、基礎知識をね。はい、ちょっとね、深い話でしたけど、ここまでやることは通常ないです。インナーチャイルドダイエットでも、これカウンセリングの内容なんでここまでやらないんですけど、もうこちらの受講生様はここまでご自身で気づかれて、まあ、勉強されていらっしゃるからね、気づかれて、それを今回マンツーマンだったんで、特にいろんな話ができるので出してくださったということですね。まあ、ここまで気づくと、まあ、もうちょっと深いところまであるんだけど、お母様との関係とかもね、すごい大事なんですよ、食事に対しては。親との関係、食事と親と感情と、まあ、それが大人になっても影響してくるっていうことなので、すごい大事なことなんですけども、まあ、ここまで気づかれたので、リバウンドは絶対しないと思います。もう原因が分かると、まあ、原因も根本原因が分かると、分かって直すと、もう繰り返さないんでね、まあ、気づいた時点でかなり良くなると思いますし、ご自身でももうリバウンドしないと思いますっておっしゃってましたけど、私もそう思います、ここまで気づけば。はい、ということで今日はここまでです。あと残りはですね、そうですね、ちょっと浅いところをシェアさせていただいて、もう一回ぐらいシェアさせていただいて終わりにしようかなと思います。またね、今日もね、他の方のフォローアップ講座を、まあ、3回目のフォローアップ講座、もう一人終わった方がいて、またこれがとってもいい内容だったんですよ。 これもシェアさせていただけるので、こちらも話したいなと思っております。しばらくちょっとダイエットの心理の話が続きますが、ご興味あればお付き合いください。それではメグでした。